今週もドクター西井と一緒にお話を伺っていきます。西井、そして石塚先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
外科学講座の西井、
はいはい、
ね、内科学講座の石塚先生とは面識は、
もちろんいつも、ね、外来は隣ですし、先生も結構内丸にいらっしゃる時間長いので、あとね、医局、矢幅の方の医局は同じフロアなんですよ。ですからいつもお会いして、非常に顔なじみでもありして、
なんか石塚先生入っていらっしゃるなり、もう日誌全部お話しくださいみたいな、そういうキャラなんですか？
お任せしていいですか？
お任せです。いやいや、荷が重いですね。
石塚先生に頑張っていただきます。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
ではまず、認知症とはどのような疾患なのかというところから教えてください。
認知症というのはですね、例えばよく皆さん勘違いされることが多いのが、物忘れがあると、あら、私認知症だったんじゃないかしら、なんていうふうに、冗談言われる方も少なくはないと思うんですけれども、はい、実は物忘れだけでは認知症というふうに言わないんですね。物忘れ以外にも、例えば脳の症状として、さまざまな症状が出ることで認知症というふうに診断されます。さまざまな症状の中には、言葉がうまく話せないとか、あとは理解ができない失語という症状だったり、物事の認識ができない、五感がしっかりとしてるんですけれども、にもかかわらず認識ができない失認とか、あとは分かってはいるんだけれども行動ができないっていう失行、さまざまな症状が、脳の症状があって初めて認知症というふうに診断されることになります。
いや、確かに外来とかをやってると、脳外科にいらっしゃる患者さんでも最近よく物忘れがなんて言って、でもその物忘れをいつ何月何日の何時頃何を物忘れしたかってことを教えてくれるんですよね。だ、そういう方はまず心配ないなということでよろしいわけですね。それ以外にも、言葉が急に喋れなくなってみたりとか、なんか他の症状をこう伴ってくるというふうなものが認知症だと。
おっしゃる通りだと思います。ただ急に症状が出るというか、やはり神経がゆっくり変化していく病気ですので、例えば長い年月、月単位、もしくは半年、1年単位で徐々に症状が出てくるなんていうものが、より認知症らしいんではないかなというふうに考えています。
徐々に徐々にということですね、
いくつかの原因があるということなんですね。
はい、そうですね、認知症はですね、基本的には溶けにくいタンパク質が脳に溜まっていくんですけれども、その種類が違う、もしくはその溜まる場所が違うことによって、さまざまな認知症を発症するというふうに考えられています。例えばアミロイド β というものが脳に溜まっていて、記憶の基地である海馬のあたりから溜まっていって、脳全体に広がっていくものがアルツハイマーと呼ばれたり、その他にもタウタンパクとかアルファシヌクレインなど、さまざまな病気の原因が判明しています。
そう、本来ないそういったタンパクがですね、たくさんこう出てきて、そういう大事な大事な脳の中枢ですね、記憶の中枢だったり、そういうところにこう蓄積しちゃいっちゃうっていうことなんですよね。
そこに対するなぜというのは、まだ分かっていないところなんですか？
そうですね、一番有名なアルツハイマーに関して申し上げますと、アミロイドということが溜まってて、それが悪さをするであろうというのが、簡単に言うとアミロイド仮説なんていう言葉になってるんですけれども、その詳細なメカニズムはですね、まだ分かっていないのが実情です。
なるほどね。検査、改めてまた伺いますけれども、検査などによっても、こう確定できるということなんでしょうか？
認知症の確定診断というのは実は非常に難しくてですね、例えばがんの場合とかだと、胃がんの場合、胃カメラを飲んで、そこの部分をつまんで生検してきてですね、顕微鏡で見て、あ、これはがんだねというふうに診断できるんですけれども、なかなか認知症、物忘れとかのためにですね、頭の骨を外して脳を取ってくるなんてことは難しいわけですね。なので、さまざまな検査を行うことで、お城でいうと外堀を埋めていって、本丸に向かっていくというような診断の仕方をしています。
なるほど、除外診断をこうやっていって、で最後に、これはもう認知症というのが濃厚だねというところまでこう攻めていくというようなプロセスなわけですね。時間もかかりますね。結構大変な作業になりますよね。
じゃあ血液を取ったり、CT なども取ったり、
はい、そうですね、私の専門の外来では基本的にはまず血液検査を受診の時に必ずさせて、しております。
はい、
あとはですね、頭部頭の形態形を見るためにやはり MRI を用いたりとか、また働きを見るために脳の血流検査なども必要に応じてやはり専門機関として行っております。
なんかね、西、
はいはい、
本当に今回テーマとしてますが、
はい、
こう誰しも老いるわけなの で、
そうですよ、ね、
本当にこの分野、
できればね、そういうふうに自分自身もまた自分の家族もそういう病気というのはこうもちろん避けて通りたいなと思うところです、まあ、でも現実問題として結構な人数の方がこの病気というふうには診断されているんですかね。
そうですね、やはり本邦高齢化しておりまして、高齢化に伴って非常にですね、認知症の患者さんが増えているという実際があります。例えば2025年には認知症の方が700万人になるという試算があります。そうするとどういうことになるかというと、65人の以上の5人に1人が認知症だというふうなことが言われています。
65歳以上の4人に1人、
5人に1人、
5人に1人、
5人に1人。
また他の試算ではですね、2040年代には日本の全人口の10人に1人が認知症になるとも言われています。なので、まあ逆に言うと認知症は特別な病気ではないということがこれから言えると思います。
なるほど、
なるほど。じゃあ暮らしやすい世の中を作る方がもしかして早いのかもしれませんね。
そうですね、さまざまなサービスとかの提供を受けるとかっていうのもやはり薬物の治療だけじゃなくておっしゃる通りで重要なことだと思います。
そうですよね。
症状についていよいよ入っていきたいと思うんですが、はい、認知症の症状どうでしょう。
まず一番有名なのはやはりですね、記憶障害、物忘れです。物忘れというものにも実は種類があって、まず新しく覚えたことを思い出すことができない、覚えておくことができないという近似記憶障害という症状が、まあ、特に認知症の患者さんの中では出現することが多いというふうに言われています。
最近妻と話してて、自分にとって都合の悪いことはなかなか覚えてられないということが起きてるんですけどこれは関係ないですね。
それは私もしょっちゅうあるので関係ないと思います。
ラジオをお聞きの皆さんで大きく
な
ぜてる
方もいる、乾杯っていうぐらいな、そうそう、今いい人でしたね。
そうじゃなくて、最近もう最近の出来事がなかなか覚えられないということなんですよね。
10時ぐらいに例えば朝ごはん何食べたのって言って思い出せないなとか、そういうことを。
そうですね、初期の段階ではやはりそのおっしゃったように朝ごはんが何食べたか思い出せないという症状があったりします。そういった時に初期の時にはですね、でもその朝ごはん食べたことを思い出せないというのを取り繕って、まあ、隠すんではないんですけれども、さも覚えているように振る舞うことがあって、そういう取り繕い症状というものも初期の場合は出すことがあります。なのでさっきまでお話ししたり食べてたのに後で聞かれて答え別のものを答えたりして嘘ついてるんじゃないかなんて家族さんは心配されるんですけれども、実はそういうごまかす症状が取り繕いとして出るというふうに言われています。
な
るほどね。一方で進んでくるとなかなかその朝ごはん食べたことも思い出せないので、まあ、その取り繕うこともしなくなってくるという状態も徐々に目立ってきます。
はい、その他の症状はどうでしょう。
そうですね、今のは記憶の障害は側頭葉というところの症状なんですけれども、例えば前頭葉というところに障害が及びますと、まあ、遂行機能障害とか実行機能障害というふうに言われるものでして、予定を立てて物事を進めていけなくなるなんていうことがあります。さまざまな解釈の仕方はあるんですが、例えば私がそういったもので伺うのはお料理なんていうのは結構ゴールに向かっていろんなことをこう進めていく、予定を立てて進めていくなんていうので高度なものだと思うんですが、それの味付けがうまくいかなくなってるとか、あとはその作るメニューがこう減ってくるなんていうところも例えばそういうサインじゃないのかなというふうにちょっとこう深掘りして聞くことがあります。
あとよくお買い物しててお金の計算がっていうのもこれに当たるんですよね。
おそらくまあ前頭葉の障害もあると思います。細かい計算が面倒くさくなるとかっていうことも、なかなか難しいのはクリアカットに脳の症状って一つの部分で障害されてるっていうのが説明しにくいところがあるので、さまざまな要因があると思いますが、そういうの要因ももてられると思います。
あと例えば一緒にお買い物に行って、うん、出ました、スーパーを出ました、うん、駐車場の中でどこに車を止めたのかみたいに動作をしたり、例えば温泉で服を脱いで入れた場所がわからないとか、どうでしょう。
そのおっしゃる通りでですね、おそらくその温泉で脱いだ場所に関しては比較的記憶のやはり問題なんだろうかというふうに推測しています。
はい、
一方で、車を置いた場所なんて普段使わない場所で、記憶障害の要素もありつつ見当識障害といってその場所がうまく認識できないという要素も絡み合っているんじゃないのかなというふうに思います。
たまにありますよね、駐車場でね、同じような車並んじゃうんで、ちょっと自分のが分かんなくなって、
他の車に手をかけたりです
よ、あの車がいいななんて、そんなことやっちゃダメですよ、そんなことやっちゃダメです。
間違って扉に手をかけたりとかね。
まずは手をかけてみて。
あと間違った車に手を振ったりね、家族だと思って。
なんか私の知り合いでいきなり助手席を開いたら間違った、全然知らないおばさんが乗ってきたっていうのがあった話は聞きましたけど、びっくりしたって。
これももしかして先生、何年後かの5人に1人の時代になった時には、ね、あるあるでっていう感じですよね。
そうかもしれない。そう
ですね。なるほどね。
なかなか深いですね。
いろいろな症状がこう出てくるんですね。はい、目に関わるものとかはどうですか。
目に関わるというよりはですね、はい、その視覚、視力には問題がない、目には見えてるんですが、そのものを認識できないなんていうので、失認という症状があります。例えば脳梗塞の症状とかで有名なんですけれども、例えば左側のものを認識しづらいっていう症状があったりします。それを左の反則空間失認なんていうふうに言うんですけれども、実際目には見えてその左の目の前でこうグーパーとかしてもちゃんと見えてるんですが、左側のものを取ろうとしないとか、そういったものがあります。なので五感に異常がないけれども認識ができないという、なかなかこう想像しにくいんですけれども、そういった中で認知症の患者さんたちは生活しているというところがあります。
例えば冷蔵庫を開けました、ソースを取りたいんだけど、もう目の前にあるんだけれど、ソースどこだろうどこだろうとか、お醤油どこだろうなんていうのはどうでしょう。
そうですね、実際にその今のおっしゃった症状で失認っていう捉えるかなかなか難しいところがあるかもしれません。一方で、見えてるんだけれども、そのなんていうんでしょうか、こうどこにあるんだろうって見えてるけどこう探してしまうような時には、少し戻るんですけれども、先ほどの前頭葉の機能が障害されると注意集中力などが低下するので、目の前にあっても例えば他の人が見ればすぐ分かるはずのものがちょっと焦ったり何か状況が違うと見つけられないということはあるかもしれません。
あるじゃないとかね。そうそう、ありますよね、
認識で。そうですね、あまりこうそれをこうせかしたりとか、責めたりとかしちゃいけないということなんだと思うんですけどね。
言葉的にはどうでしょう。
そうですね、言葉もですね、障害されるときにさまざまな症状があって、例えば相手が話していることを聞き取ることはできるんだけれども、それに対する返事をうまく返せないっていうタイプの言葉の症状、失語っていうものがある一方で、逆にこう相手の言ってることは全く理解はできないんですが、こうはちゃめちゃな言葉をバンバン喋っていくっていう質問もあってですね。
それも大変ですね。
それはどうで
しょう。酔っ払うとそういうことは
酔っ払わなくてもそうだっていう場合ですね。先生ね、あとやっぱりその言葉で言いますと、こう問いかけをしているんですけれど、はい、考えていて答えが出てくるまでに30秒とか、はい、問い詰めてみたり聞いてみたり待ってみると、ちゃんとこうポツッとこう答えが出てきたりとかありますよね。
そうですね、やはりこの認知症の方と対応するときに、その普段我々が行っているスピードで物事を求めるというのが大変なことが多いと思います。はい、なので例えば今おっしゃったようにこう聞いて少し待つと答えられるんですが、生活の流れの中で待ってられない、だから例えばうちのおじいちゃん喋んないんですっていうふうにいらっしゃることもあるんですが、実はそういうこうタイミングや時間を作ってあげると意外としっかり答えられることもあります。